部大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。
皆さんこんばんは。本日パーソナリティを務めさせていただきますのは神戸大学農学部3年の大道彩香です。いや、本日収録日が11月25日ということなんですけれども、11月上旬はすごくね、暖かかったのに比べてもう月末になるとすごく冷え込んできまして、もう皆様あったかくしてお過ごしいただきたいなというふうに思っております。本日のテーマは震災から30年、神戸の地で防災を考えるというテーマでお送りさせていただきます。それではゲストの登場です。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
それでは改めまして、本日のテーマは震災から30年、神戸の地で防災を考えるということでお送りしていきます。本日のゲストを紹介させていただきます。本日のゲストは神戸大学都市安全研究センターの近藤民生教授です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では先生、早速自己紹介をお願いいたします。
自己紹介、はい、私は工学部の建築学科の教員です。で、建築学科っていうのは建築の環境とか構造、あと計画って3つの分野があるんですけれども、私は計画の教育研究に携わってます。
ありがとうございます。それでは早速トークに入っていきたいと思うんですけれども、まずは来年の2025年1月17日で阪神淡路大震災から30年を迎えるということなんですけれども、先生は当時新大生だったということで。
そうですね、1年生でしたね、はい。
で、当時の様子なんですけれども、うん、先生はたまたまインフルエンザで滋賀県の実家にいたということで、はい、やはり神戸に戻ってきてから、うん、地震の様子だったりはどういう状況でしたか？
いや、一番最寄りの駅の六甲道がね、倒壊してましたから、手前までしかバスで途中でバスを乗り継いで大学に来たのかな。それが1週間とか10日後でしたね。大学に招集されて、みんな集まれって言って、来たのが地震後初めてで、山に何て言うかな、こう歩いてもちろん大学まで行ったんですけど、こう家がこう道路に傾くような形で、そこをこう隙間を抜けるような形で上がってきたの、今でもよく覚えてます。
大学に招集されたというのは、うん、このゼミであったりだとか。
いや、もう学科単位でですね、まあ、安否確認は電話でされてたんですけれども、その後授業をどうするかとかですね、まあ、あんまり何を説明されたか覚えてないですけど、とにかくそこで同級生に会えたっていうので安心したことだけは覚えてます、はい。
やっぱり普段使ってた六甲道駅だったりだとか、うん、普段見慣れていた景色がもう全く違う状態で目に映るっていうのは、やはりすごい衝撃だった。
そうですね、目に映るものも衝撃でしたし、その時のこうなんていうか、ほこり臭いとか匂い、それもありましたね、はい。
なるほど。実際学校がまた再開されるまでという期間は、先生はどういうふうに、学生たちはどういうふうに過ごしていたんですか？
いろいろいましたよ。建築学科の学生だったら建物の被害調査っていうのをした学生もいましたし、それこそ神戸大学では震災救援隊ボランティアもね、立ち上がりましたから、学生ごとにいろいろだったと思います。私はでもただ滋賀にとどまり続けて、特に震災後こういうことをしたっていうのはないですね、1年生の時は。
なるほど。やっぱボランティアに携わる学生さんも多かったということで、
う
ん、
そうですね、はい。
なるほど、ありがとうございます。で、震災後、 復興が行われて、先生が修士1回生の時に震災犠牲者聞き取り調査会というものが行われたということで、先生も参加されたということなんですけれども、実際参加されたきっかけなどはありました？
そうですね、それは建築学科 の先生で、室崎先生、名誉教授の先生ですね。防災を専門してた先生が6434名がどのようにして亡くなったのかっていう調査をしないといけない、それこそラジオでね喋ったんですよ。でそれは学生は聞か、ゼミ生、私はゼミ生じゃなくて室崎先生の隣の研究室のゼミ生だったんですけど、ゼミ生はそれをラジオたまたま聞いてて、僕たち何も聞いてないのに先生が勝手にやるっていう風にして焦って出ましたね。で、まあ、先生が宣言をして、でそれを聞いたその学生たちが、いやどうしようかと。でもこう建物で多くの人が亡くなったのが神戸の震災でしたから、建築学科の学生としてはなぜそんなこう建築物が多くの人を殺すことになったのかっていう、そういう調査は安全な住まいづくりにとって、絶対必要だろうなっていう直感的に思って、同級生たちとやろうっていうふうに言って動き出しました。
その聞き取り調査会っていうものが、先生の今後の今なさってる研究だったりに影響、かなり大きく影響されたということですか？
それよく聞かれるけど、あんまり直接的にこうですっていうのは今言えないんですよね。ただ一つ覚えてるのは、こう亡くなった事実を淡々と喋っていただいて、でそれをきちんと記録に残して、こう後世に生かしてほしいという、こう強い言葉で私たち学生に教えてくれた遺族の方がすごく多くて、被災者とか遺族っていうのは決してこう弱い存在ではないんだなっていうのは今も思ってます。ですから私は復興の研究してるんですけれども、こう被災者を助けてあげるために何かをしないといけないっていうよりも、こういうことを行政とか地域で支えれば彼らがこういうことができるようになるんだよと、でその集積がこう町の復興につながっていくんだな、こう彼らのこう活力を生かしたような復興っていうのを考えていかないといけないなっていうふうに考えるように至ったのは、多分この調査に関わったことが一つのきっかけにはあったかなと思います。
なるほど。では阪神淡路大震災以降も、やっぱりさまざま大きな災害地震起こっていますけれども、やはりその被害に遭った方々の強さというものを焦点に当てて復興を行っていく、
そうですね、
ということに焦点を当てていたということです。
はい、
ありがとうございます。では先生が今現在活動されていることについて詳しくお聞きしたいんですけれども、都市安全研究センターでは毎月オープンセミナーというも、オープンゼミナールというものを2回行っているということなんですけれども、具体的にどういうお話をされている、
それは毎月1回いろんなこう安全とか減災復興に関わる講師を我々が都市安全研究センターがですね、お招きして話していただくので、本当にいろんなお話があります。ただ思いはずっと一貫してまして、これを始めたのは先ほど話に出てきた犠牲者聞き語り調査をやろうといった室崎先生だったんですね。で室崎先生が始めたきっかけは反省だったんです。それはこう研究っていう分野で防災安全っていう研究分っていうことはされてきたんだけれども、それがきちんとこう市民に伝わってなくて、で例えば住宅を地震が来るって分かってたら住宅の耐震化をして家族が死ななくてもよかったのにとか、やっぱりこう研究者が大学の中だけに閉じこもるんじゃなくて、こう市民の方々と一緒にこう取り組みを進めていかないといけないと、だから私研究者もきちんと市民に伝えて行動を促していかないといけないという反省思いにスタートしました。でその後引き継がれて北後先生はこの間300回を迎えた時に記念の講演をしていただいたんですけれども、その時に先生はオープンゼミナールで市民の方々と防災とか安全に関わることをディスカッションしたりすることが励みになったっておっしゃってた、それ初めて聞いたんですね。で私は反省から始まって、で励みをされた先生の後を私をついて今やってるんですけど、私はオープンゼミナールをこうつなぐ場にしていきたいなと思ってます。それは研究した成果をきちんと実践で生かしていくために、研究者と市民が一緒につながって安全について 話し合うとか、それこそあの災害ボランティアをされてる人たちとその研究者があの一緒にディスカッションして、災害の直後であったり復興期にこうどんなことをしていけばいいのかっていうことを一緒に考えると、でなんかこうそういう人たちがあの災害が起こる前につながっていたら、実際何かにあった時に一緒にあの力を合わせてあの行動できるんじゃないかなと思ってから、まあ、また研究を実践にっていう一方的なあの方向ではなくて、被災地のあの復興の研究っていうのは現場に学ぶことが私は全てだと思ってるので、あの実践から学んでそれを研究に生かしていくっていう双方向の関係、そういうこうつなぐ場にしていきたいなと今は思ってます。
なるほど。この公開講座ということで、やはり市民の方々がたくさん参加、なさっているということなんですけれども、やっぱり私たち、特に私だ今学生の世代としては、阪神・淡路大震災を知らない世代となっているんですけども、やはりそういう私たちみたいな若者世代とかの参加とかも増えていたりとかはするんですか？
なかなか増えなくて、私はもうちょっと若い人たちにあの参加してほしいなというふうに思ってあの最近やってます。やっぱりね、もちろんあの高齢者でも元気な方いらっしゃるんですけれども、被災した時にそのボランティアだとかその復興の中心になっていくっていうのは次の町の担い手である若い人たちですので、そういう人たちがあの日々あのそういう、こう災害のこととか安全のこととかっていうのを勉強しておけば、あの、まあ、復興だとか直後の対応っていうのももうちょっとこうスムーズになるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。
でやっぱり参加、そうですね、私たちも若者なんですけれども、やっぱりこういう防災って今すごい言われている時代なので、やっぱ過去の経験というか、過去から学ぶことっていうのはたくさん多いと思います。私も実際、まあ、大阪の沿岸部に実家があるんですけれども、やはり避難訓練がたくさんされてて、その中で特にやられているのは本当に津波、もう私たちの知ってる震災、一番大きな震災っていうのはやはりあの3月11日の東北の大震災で、それから得たっていう学びとしてやっぱり津波の避難訓練というものにメインが置かれているんですけれども、やっぱり自分の住んでる町も周りもやっぱ木造の建物多いなって感じることもすごくありますし、その中で例えば大阪の北摂地震だったりとかの時はブロック塀っていうのが問題になったなっていう記憶があるんですけども、やはりそういうものもやっぱ怖いなってすごい震災があったごとに思ったりはするんですけど、やはり何もそのまま生活しているっていうことがあって、この普段の意識っていうのはやっぱなかなか全体で一人一人の意識はあったとしても全体で意識を持っていくっていうのはやっぱり難しいというか、一つになって防災というものに向き合うっていうのは結構かなり大きな壁なのかなって自分では思ってしまうんですけれども、先生的にはどう思われますか？
なんかそうね、防災っていうとなんかすごく大変でね、やることたくさんあるし、あの自分にできることなんで一つしか少ししかないんじゃないかなと思うのは、まあそれはそうかもしれないんですけど、でもこうもうやれることをあの着々とやっていくしかもうそれこそないと思うんですよね。行政もあの民間企業も市民個人も学生一人一人も。で先ほど怖いなっていうふうにあのおっしゃったと思うんですけど、私はその怖いなって思う不安感はすごく重要だと思うんです。さっき安全安心のこう住まいづくりを私は研究してるんですけど、地震なんて怖く来ないだろうと思って何もしないっていうよりも、もし地震が来てこの家具が倒れてきたらこれ自分の子供の頭に当たるんじゃないかとか、これちょっとガタが来てるし、ちょっと次の大きい地震またあったら持たないかなとかね、そういうこう不安に思うっていうことはこう安心するための行動を促す力になると思うので、私は不安感っていうのはその安全安心にとっては絶対いると思いますね。だから少しでもその不安を取り除くためにどうしたらいいのかっていうことを考える、でその考えるためにはこう災害をイメージする力がいると思うんですよ。こういうことが起こるって、でマスメディアでも被災地、日本の被災地災害って今各地どこでも送ってますから、そういうものを見るとあこういうことが起こるんだっていうのを知れると思うのでね、そうやって知って怖がってでこう何か少しでも不安感を解消していくために動くって、もう私も日々その生活ですね。はい、
この災害に対して怖いって思う、その前にまず災害を知って って、そうですね、トイ被害が起こるかもしれないということを自分たち知って、うん、その上でその災害が来ることが怖い、だから逃げるとかそういうわけではなくて、うん、日々小さな対策をしていく、
そうそう、うんうん、
それがやっぱり防災だとか、うん、そういうものに対する向き合い方ということですね、う
ん、だから私はこう災害の研究をしてるので、こう災害があると被災地に行くんですけれども、いつも怖いです、行くの。これちょっと次揺れたらもう土砂がまた崩れてきて、これ車でこんなとこ運転して大丈夫かなとか、こう住宅でこれは危険だから入ってはいけませんよっていう住宅に近づくのも怖いし、でやっぱあれね、さっきの遺族の方に話を聞いたっていうのは、その私が怖いって思うきっかけの一つかもしれないですよね。誰も家族が死ぬなんて思ってなかったし、みんなね、なので、あ、こうやって誰もそんなこと、災害を自分の身に起こるなんて思ってなかったけれども、最悪の場合なくなってしまうっていう、そういうことが いろんなところであるので、私は本当に災害が怖いです。だからでも怖さを持つっていう、感じるっていうのはやっぱりこう安全な対策を考えていく上では重要だなので、
はい、
それはなんていうかな、不安感をこんなことは来ないから、災害なんて来ないから何もしなくていいんだよっていうふうに楽観視するんじゃなくて、怖いと向き合うっていうことは必要だと思いますね、はい、
ありがとうございます。そして、1月11日来年の1月11日にですね、はい、神戸大学の100年記念館六甲ホールで、うん、阪神淡路大震災30年のシンポジウムが行われるということなんですけれども、うん、シンポジウムに向けて先生が抱かれている思いであったりだとか、うん、シンポジウムの紹介の方をよろしくお願いします。
はい、これは3連休の土曜日ですね、午前の部と午後の部に分かれて行います。午前の部は神戸大学がこの30年間震災とどういうふうにこう向き合ってきたのかって、その歩みが学べます。ですから、まあ、たまたま今震災30年の神戸大学で学んでる学生さんには、この30年間震災30年っていうのはどういう時間だったのか、学生はどう向き合ってきたのか、教職員はどうやって取り組んできたのかっていうことをぜひ知っていただく機会にしてもらえると思います。で、一方午後の部は研究編です。で、減災復興とか安全に関わる研究っていうのは建築学科だけじゃ、工学部だけじゃなくて、いろんな全ての部局にか横断して神戸大学は取り組んできましたから、このシンポジウムでも多くの部局の先生にご登壇いただいて、その研究がどういうふうに進化してきたのか30年間で、でまた次来る災害、首都直下地震だとか南海トラフ地震だとか、そういうことを想定するとまだまだどういうの課題が残されているのか、そういうことを討論する、そういう場になります。で、神戸大学は阪神淡路大震災の被災地大学ですし、それは一生変わることがないので、こう全学で震災復興の研究に取り組んできて、これからもそれは全学で取り組んでいったらいけたらいいなと私は思ってますので、まあ、それをちょっとこうもう一度今までどういう歩みがあって、これからどうしていきたいということを皆さんと議論できる、そういう場になると思います。ですから工学部の学生さんだけじゃなくて、自分が学ぶ学問でどういうことが震災安全研究でテーマにされてきたのかっていう、そういうことを知っていただく、そういう機会にもなると思います、はい、
こちらでは私結構震災の防災というイメージだと、うん、やっぱ工学部だったりとか、うん、そういう建築のやっぱり被害、建物の被害が多いというイメージなんですけれども、うん、そうではなくて、やはり全学部がの学生が向き合えることっていうことです。
そうです、そうです。被害を出さないとかってなると、やっぱりこう工学的な技術で物理的にどういうふうに制御するかっていう分野ももちろんあるんですけれども、生き残った後にね、こう社会が災害からどうやって復興していくのかとか、こう先ほどその不安感を安全対策にっていう話しましたけど、そういうの防災教育ですよね。で、教育学でもどうやってこう備えを災害のことを学んで防災を進めていくのかっていうことは震災後大きなテーマになりましたから、もう全ての分野でそのことは語れると思います、はい、
確かに今先生のお話を伺って、うん、私農学部の学生なんですけれども、はいはい、結構防災という意味では、うん、やっぱ土木関係、うん、農学部の水路であったりとか、うん、そのダムであったり、うん、ため池であったりということがよく言われるんですけども、うん、復興という面からするとやっぱり食料事情であったりだとか、うん、あの家畜の被害があったものをどう向き合っていくだとか、うん、やっぱライフラインが止まってしまうと、うん、その農作物の生育にも影響が出てしまうだとか、うん、そういった意味でそういった面からの復興という意味でも農学部関わってるのかなって思います。
そうそう、だからなんか防災っていうとね、災いを防ぐって書くので、なんか直後の物理的な被害だけをイメージするかもしれないけども、その生き残った後にこう社会が混乱して普通の生活に戻れないっていうのが災害ですよね。だからそういうのも災いなので、その災いを少しでも小さくするためには何が自分にとできるかっていうふうに考えるとね、何か一つは絶対にあるはずです。はい、
ありがとうございます。なので災害が起きてから、うん、その後復興、元の生活に戻れるまで、元の生活に戻ってからもまだきっと被害を受けた方の復興というのはまだ続いていると思いますし、うん、そういう面でも全学部の学生に対象として、うん、そしてこれまた一般の方も参加できる。
はい、誰でも申し込みをいただいたら参加できます
ということなので、このラジオをお聞きになっている皆様もぜひ震災を、先ほど先生がおっしゃられていたその怖さと向き合う、その前に震災を知る、そして全学部の学生が関わっている、関われることということで、阪神淡路大震災30年シンポジウム、ぜひご参加いただけたらと思います。先生おっしゃっていたように、申し込み、事前申し込みの Google フォームが、また公開されますので、そちらの方から申し込みよろしくお願いいたします。さて最後のトークテーマに入りたいんですけれども、やはり私たち今これからまた今いつ災害が起きるかわからないということで、8月ですかね、8月に急に、うん、宮崎の方で大きな地震が起きて、急に南海トラフが来るかもしれないという話があって、私もあれでお米不足が起こったって言われていたりして、
何しました、情報流れた、
あれ聞いた時に一旦帰省を考えてた、お盆の時期でちょうど考えてたんですけども、うん、一旦それを怖いなっていうことになってなんか祖母の家にも訪れる予定だったんですけど、祖母の家もやっぱり築100年くらいの家で、本当に祖母たちも、うん、来たら私たち何できるかわからないからっていうことにもなりましたし、またその祖母の家が結構和歌山寄りだったっていうこともあって、で帰省を取りやめたのと、やっぱり一人暮らしをしてるので、今一人暮らしをしているので、やっぱり備蓄を見直したりだとか、まあお水がなくてもその時にはすでに、なのでもういろんなとこ走り回って、でも水ないからペットボトルに水道水入れて置いといたりとか、あとは純粋にその棚、本棚とかキッチンに置いてる棚が結構なんていう、免震のやつを立ててなくって、それも怖いなってずっと思いながら1週間あれは過ごしてました
そうですね、はい、うん、
そうね。であとその8月のお盆の時期に、うん、その神戸大学の食資源センターというところで、うん、神戸大学は農作物だとか牛とかを育ってる場所があるんですけれども、うん、そこで実習があるっていうことで、うん、それを実習中にも1週間かぶってたんですけれども、その時の宿舎だったりとか、うん、みんなで怖いねって話をしながら、うん、神戸の結構山手の方にあるので、うん、津波の被害がないからまだ安全じゃないかみたいな、うん、そういう話もされてて、うん、結構瞬間っていうのは自分たち学生の意識として防災の高まりっていうのはすごく高まってたかなって思いました、
うん、そうね、全国民がね、
はい、
慌てましたよね、
慌てました、はい、でも今後もこういうことが起こっていくのかなって、
そうですね、
あと10年以内に起こるなど言われてますけれども、うん、そういうことが起こっていくんだっていう、身近にやっぱりもう逃れられないんだなっていうふうに思ったんですけれども、
う
ん、
そうそう、でその話これに関連してね、南海トラフ臨時情報、私知人の方にすごくなるほどなって思わされる話を聞いたんですけど、高知県のね、ある方が、いや私は別にあれが出ても何も慌てなかったって、なぜかっていうと高知は南海トラフ地震でそれこそ 大変なところだと30数メートルの津波がもうすごく短時間の間で来るっていうふうに、いつ来てもおかしくないっていうふうに、それかな、彼らたちは思ってるので、日々備えてるんですよ。もう何か夜中にあったら逃げれるようにするとか、もう揺れたら高台の方に避難する。だから別に臨時情報が流れたところで自分の行動は変わらないし、日々臨時情報が出てるようなもんだから、私は何も変わりませんでしたっていうふうに言ってた方がいて、あ、そういうレベルに達してる人もいればお米とお水を買い占めてね、はい、全く災害のこと頭になかったっていう、そういうあのレベルまで行って、あ、でもきちんと備えてるところはあのかなりそういう意識は高まってきてるんだなっていうふうに、その時あの気づきましたね、はい、
やっぱり日頃から備える、うん、ということも結構大事だなってその時に思ったので、うんうん、やっぱり防災とか、うん、その被害に遭ってしまった後の減災っていうことをフォーカスすると、うんうん、やっぱり学生、私たち学生一人暮らししてる子も結構多いんですけれども、できることっていうのはやはり日々の意識、うんうん、であったりするんですかね、
う
ん、
そうです、そうです、あのもう私も30年前は学生だったので、あの それが今と違う一つのこと、私も子供を持つ親になったのでね、あのこうやっぱり死んだらダメだってことだと思うんですよね。で、まず死なないで、生き残った後にどうするかっていうふうに、あのそれぞれが考えるっていうことです。やっぱ自分を大切に思ってくれる人たちはたくさんいるので、その人のことを思うと死んじゃダメですよね。で、逆に自分が大切にする人たくさんいると思うので、その人の命を守るためには何をすればいいのかっていうのを考えると思うんです。で、それはこう個人の市民 あの家庭の中の防災というだけじゃなくて、自分 の皆さん学ばれているあの研究分野があると思うので、その分野で何かができるはずなのでね、あのそれが何かっていうのはあの必ず考えてほしいですね、はい、
はい、ありがとうございます。ということで、やっぱり日頃の意識、そして自分が研究している分野、うん、専攻している分野が防災や減災に役立っていく、うん、そしてやっぱり第一に自分の安全、自分が死なないためにどうすればいいかということを日々意識していくということが、うん、やっぱり私たちにできるということなんだなというふうに思いました。はい、ということで本日は震災から30年、神戸の地で防災を考えるということでお送りしてまいりました、近藤先生、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
本日は震災から30年、神戸の地で防災を考えるというテーマでお送りしてまいりました、近藤先生のお話を伺っていますと、やはり日頃の意識、怖いという、災害が怖いということはやはりそうなんですけれども、それに対してまず災害を知る、そしてその怖さと向き合うために災害を知って、その後どう自分たちが対応していくかということを考える、そして自分たちの学んでいる研究分野が、防災や復興に役立っていくということをやはり感じました。やはり私たちの生活というものはやっぱり防災から切っても切れない、生活になりますので、日頃からの意識とても高めていきたいなというふうに思いました、今年の放送は、これで、最後となります。それではまた次回の放送でお会いしましょう。本日のパーソナリティは農学部3年の大道彩香でした。